それでは使徒の働きの17章を開いてください。私たちは前回までじっくりとパウロ以降の欧州ヨーロッパでの初めての宣教ですね、ピリピにおける宣教を見ていきました。そして今晩は次の町テサロニケにおけるこの宣教を見ていきますね。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があったってありますが、私たちね、この文字だけでね、このアンピポリスとかアポロニアってね出てくるから、パッパッとね簡単に旅ができたかと思ってしまいますけれども、そうではないんですね。このピリピからアンピポリスは、西に向かって60キロ、そしてそこから、このアポロニアは、西に40キロ、そこからさらに40キロですからね、相当長いですね。それからですね、このテサロニケにこのアンピポロニアから、ごめんなさいね、ごめんなさいね、ピリピからアンピポリスまでが60キロで、そしてアンピポリスからアポロニアが40キロで、そしてアポロニアからテサロニケが55キロありますですね。ということで、かなりの距離なんですけれども、そのままこう動いていったわけなんです。で、前回お話ししましたように、この非常に長いこのイグナティア街道ですね、これがこのネアポリスですね、前回のこのピリピの港町のところからこのアドリア海の方に向かって東西に走っているこの街道があってですね、で今でもね、実はねイグナティア街道っていうのはね、同じ場所じゃないんですけど、それに沿ってですね、この高速道路走ってますけれども、そこを通っていったんですけども、そのままですね、このアンピポリスとアポロニアを通っているっていうのは、これ見ていくとテサロニケでようやくユダヤ人の街道があったっていうことですね。だからおそらくこの2つはなかったと考えられますですね。だけどこのユダヤ人の街道があったから、そこで彼らは福音を語り始めるわけなんです。でこれもずっと言ってますけれども、パウロは異邦人へのこの使徒として召されたと明確に自分のことを言っていますが、ユダヤ人たちへの福音から始めているわけなんですね。で、ローマの1章の16節で、私は福音を恥としません、福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですとあります。イエス様が、私はイスラエルの失われた羊のところにやってきましたと、それを救うためにやってきたとおっしゃったようにですね、まず福音というのはユダヤ人に届けられるものだというこの順番が、あったわけなんですね。ところがですね、今日のテーマになりますが、妬みという言葉が、このかなり重要になってくる、今までもそうなんですけれども、でパウロはこのユダヤ人にまず語るということを知っていたけれどもですね、そのプロセスの中で異邦人に福音が伝わっていって、ユダヤ人に妬みを起こしていくということも分かってました。分かってきたって言った方がいいかもしれませんが、ローマの11章の13節と14節を読むと、これ興味深いんですが、そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への使徒ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのですってこう言ってるんですね。だからもう彼、パウロがこのシナゴーグに行き福音を語ると、ユダヤ人よりも、ユダヤ人も何人か信じるんですけど、この一部信じるんですが、その周りにいる回収者や特に神を敬う異邦人ですね、回収してない人たちですよ、彼らが信じていくということを通してユダヤ人が妬むと、 しかしそのことがかえって彼らの救いに後々なっていくんだということをですね、この神様のご計画の中にもうあるんだということを彼は言っているわけなんですよね。まあ、こういう面白いことがあります。でね、テサロニケ、その後でベレアで、ベレアの後でアテネに行かざるを得なくなっていた時にですね、これずっと後で学びますけれども、ずっと後って言うのはね、間もなくですけれども、同じ17章ですから、こう何て言うかな、迫害というものはないんですが、こうネジが取れちゃったようなパウロの説教っていうのかな、うん、何かっていうと、この福音というのは聖書の約束に基づいてるわけですね。聖書の約束に基づいているんだけど、その聖書を知らないわけですよ、このアテネのギリシャ人たちは。だけど、そのこれから見ていくと分かりますから、ユダヤ人は聖書をすでに知っていて、彼らのために福音がある、良い知らせと、これイザヤ書に書いてありますね。でこれが接点となって初めてこの福音を福音として語り、また反応が正しいか、まあ拒むにしても分かって拒んでいるっていうかな、こう接点が、まあ、あるわけなんですよね。まあ、こういう形でこの福音が伝えられて、まあ、言っているんですね。まあ、この時にね、いつもこの終わりのディスカッションでね、これあったディスカッションで、いつもじゃあ日本人はどうするのかなってこうディスカッションするじゃないですか。聖書がわからない日本の人たちはどうするのかなって。だから僕はこの聖書が一体何なのかということをまず信じる信じない置いといて、伝えていくというですね、いきなりイエス様信じましょうも、これいいんだけれども、それで信じる人もいるかもしれません、いて素晴らしいことなんですが、その前にこの聖書が何と言ってるのかですね、でこれをまあこう教えていくというふうにしていくのっていうのは、これすごくいいことだなと思いますよね。まあ、幸いロゴスミニストリーは最初にもこう聖書を教えているっていうものがあって、それに触れた人がこううちの教会にやってきて、でそれでイエス様もすでに信じる信じないって決断ができるぐらいの、まあそういうところもあるわけなんですよね。そのということで、接点のためにもこのテサロニケにあるこのシナゴーグに行ったわけですね。でテサロニケの町なんですが、これ大事なのね、こういちいちこうピリピは一体どういう町か、テサロニケはどういう町かってね、こう背景を説明してますが、でこの背景によって初めてこの何て言うかな、この何がこのこう起こっていることの、これ今から騒動が起こるんですよ、騒ぎがね、なんでそうなってるのかっていうのがこう分かってくるんですよ。なのでね、とっても大事なんですが、まあ、結局迫害を受けるんですけれども、同じ福音なんですけど、その出方が違うっていうのかな。でそれは背景に基づきます。ピリピの町はローマの植民都市であって、こうローマ色が強かったです。テサロニケはギリシャ時代に始まった自由都市という、このね、自由都市っていうのがあるんですよ。まあ、これがだから今で言うと何て言うかな、結構分かりやすいっていうのかな、民主主義、自由民主主義っていうね、こう体制の中に日本もありますから、まあ自主憲法を決めて自治が認められて、こうローマの中にあってもですよ、そして選挙で選ばれた人々による議会政治ね、民主主義的ですよ、そして自分の貨幣もこう作ることができたほどだったんですね。この自由都市であって、ギリシャのこの影響が非常に強いわけなんですね。で、このテサロニケっていうのは、テサロニカという女性にちなんで名前が付けられました。でこれ誰かっていうと、アレクサンドロス、アレキサンダーともね、英語的にはギリシャの世界をこう征服作った人、ダニエル書に、この将として出てくる人ですね。こう一気に数年のうちにインドの方までね、この全部をギリシャのものにしたっていうね、すごい人ですけどね。で、その人の後、総督の一人がカッサンドロスと言います。でそのカッサンドロスの、奥さんがテサロニカっていうんですね。でそこから、 名付けられました。でですね、ピリピの歴史に時に、このちょっと話しましたが、フィリピあるいはピリピの戦いというのはローマの内戦で起こったというのを覚えてますかね。あのアウグストゥスですね、オクタウィアヌスっていうのと、あのマルクス・アウレ、なんだっけな、この戦いがあったわけですね。こうそれで初めて、このその時に、オクタヴィアヌスの方が勝って、それでアウグストゥスって名前が変わって、それでローマの帝政、この帝国主義が始まった、あの帝国が始まったわけですけど、その内戦の時にテッサロニケはこうこっちのオクタヴィアヌスの方についたんですよ。わかります？でローマだから結局そっちの方がローマ帝国になりますから、あのテサロニケはこう結構中心を尽くしたということでね。でそれで、カエサルに、まあ、よくしてもらったっていうかな、で十都市の特権が与えられて、ということでカエサルに対する忠誠心っていうのが非常に強くあったんですですか。でこれがね大事になってくるんですよですか。後で別の王がいるっていうふうに言われるわけですよ。パウロが、あのイエスという別の王がいるって。でこれがテッサロニケの人たちにとっては何っていう感じですよ。まあこれもっと詳しく後で説明しますが、でもう一つ大事なのは、大きな地震がこのパウロが宣教する前に起こっていたっていうことがあります。イグナティア街道の要衝の町としてこの、このテサロニケは、テサロニケはすごい発達したんですけれども、あと港町でもありますから、大きな地震によって失意と苛立ちの中に、あったそうですね。この自分たちのプライドがあっても、それでもこの大きな地震が起こってそれを取り戻せないというこの焦燥感というか、そういうものが強くあったわけなんですね。でこのメッセージをね、私たち2018年にパウロの宣教旅行をたどっていった時に行ったんですね。最初ピリピ行ったんですよ。でその後で、このテッサロニケの町に行きましたが、驚きました。何が驚いたかというとね、あとギリシャそのものがあんまり綺麗なとこじゃないなっていうのを思いましたね。落書きだ、日本人の感性からすると、落書きがちょっともう耐えられないですね。至る所にこのビルに落書きがされていて、でテサロニケは今テサロニキっていうのかな、第二の都市と言われてるんですよ、このアテネに次ぐ。だから大阪みたいなもんですよ、あるいは横浜みたいな。にもかかわらず半分近くは廃墟っていうか、お店にが開いてない、埃だらけというイメージです。で私たちが泊まったところも結構高いところだと思いますけれども、もう周りがそういう、なんていうかな、ゴーストタウンまで行かないけど、なんかそれに近いみたいなところありますよね。でね、感じました。でそこでガイドの牧師さんが、当時も似てたんじゃないかっていう。わかります？なんでそうなってるか。ギリシャは財政破綻したんですよね。それで何年も経ってるのに、あれ何年だったっけ、財政破綻したの。かなり前ですよね。だけどね、かなり経ってたと思いますよね、2018年の時点でね。にもかかわらずまだまだ全然だったんですよね。だからその、なんちゅうかな、もうこう空気感でわかるんですが、なんかうーんっていうねものがあったんですけれども、なんか当時もなんか似たようなものがあったんじゃないかなっていう、そのうまくいってないっていうみたいなね。でそれでこうこれもですね、後でこうたむろっている騒ぎを起こす連中が出てくるんですけれどもね、それにもつながってくるんですよ。で2節をご覧ください。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合ったってあるんですね。いつものように人々のところに入っていきっていうのが大事ですね。なんでですか？2つの伝道方法があると思います。それ何かというと、私たちの交わりを見て好意を持って、でその中で救われる人が加えて与えられるっていう つまり教会全体がもう伝道している証を立てているっていうのがあると思います。けれども中に入っていくっていうのはこれすごい大事なんですよね。私たちの教会でね、こう救いの証の、この分かち合いをねやってもらってますが、どうですか、私たちの中でやってるからいいんですけれども、人々の中に入ってってそれをしていくとなると、もう本当に、こう言葉を変えなきゃいけないし、でもはっきり言わなきゃいけないし、でもこのことをですね、私たち人々の中に入って福音を語るっていうことをしていく必要が出てくるっていうことですね。で、次に特徴なのがね、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合ったとあります。3回なんです。その後で彼ら逃げなきゃいけなくなります、シラスとパウロ。ということは非常に短いわけです。1ヶ月そこそこしかいなかった、あるいはそれ以下だったかもしれない。ということがこのテサロニケ人への手紙の背景になってるんですね。新約聖書の中で一番初めに書かれた手紙がテサロニケ人への手紙ではないかと言われています。おそらくは、ね、めちゃめちゃ早いんですよ。で、この後でコリントに行ってから書いたって言われてるんですね。でパウロはつまり1ヶ月そこそこで長老も立てることもできず出ていかなければならない、けれども本当に信じていった人たちをどうすればいいかっていうので、もう気が気でならず、第一テサロニケの手紙の中にはサタンによって誘惑を受けるんじゃないか、つまり信仰から離れてしまうのではないかと、特に困難の中にいたのでそのことを非常に心配したんです。で、それで気が気がなくて手も手を送ったら、もう本当に彼らの愛と信仰と希望がそのマケドニア全体にアカイアに渡るまで響き渡っているっていうふうに書いてあるんですね。つまりもうすごいことが起こってたんですよ。で、それですごく慰めを受けたので彼はコリントのところから手紙を出したっていう背景になっています。でね、聖書を通して論じたと言ってます。で、3節ご覧ください。そしてキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証したと、こう言ってます。聖書、そして 論証した。さっき言った通りなんですよ。ユダヤ人で聖書を信じている人たちでなければこんなことはできなかったわけなんです。で、論証したという言葉、このキリストは、これね、ギリシャ語で説教してると思うんですけれども、ここはテサロニケですからね、ギリシャ系のユダヤ人が多くいるというかと思いますね。ヘブル語じゃないと思うんですね。アラム語でもないと思うんですよ。でもメシアっていうふうに言わないとこうあんまり通じないかもしれない。こうメシアが苦しみを受けて、それから死者の中からよみがえらなければならないって、こういうふうに言ってるわけなんです。で、ここが大事で、苦しみを受けて初めて栄光に入るということをイエス様ご自身が復活された後にエマオの村に行く途上の弟子たちにお語りになったんです。ルカの24章の25節から27節を見ると、そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書かれていること、書いてあることを彼らに解き明かされたと、このように言っているわけですね。このその栄光に入るっていうのは、これね、ユダヤ人たちが願っていたこの救い、贖いが来るという栄光の中に、この方が導いてくださるっていう希望ですよ。 ところが十字架にかかってしまったって話をしてるわけですよ。あのエマオの途上に行く弟子たちがね。だからイエス様が預言者のすべてを信じない者たちとこう言ってるんですね。そして聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたと、このように言っているわけなんです。私たち異邦人は後知恵で、このキリストが十字架につけられた、これは予言に従ってるんだということはもう詳細に調べることができるわけですね。詩編の22編、イザヤ書の53編、それだけではありません。もう立法の中にある生贄の制度一つ一つがキリストの贖罪、この罪を清めるということを表して、もう至るところにあるということを知っていますがですね、いますが、そこについては真の力真っ向から見ることができなかった。栄光と力に輝くこの王たる方がやってきて、異邦人によって虐げられているその首輝きを解き放って、そしてユダヤ人を解放し神の国を建てられるという予言は信じていて、この約束を熱烈に待っていた。そうなのに、あの肝心のローマに十字架につけられたと、反逆罪で、という失意だったんですよ。だから全てを信じていなかったというところでイエス様がお語りになって、そしてパウロもそれを論じているわけなんですよね。なんとなくね、こうなのかなと思っても、なんかあ、これ信じていいのかなって思って、まあ比喩的に解釈したりね、あるいはスルーするっていうね、今の日本語ね、スルーって、スルーってあの英語から来てるのかな、スルーってね、こうちょっとこう無視まで強い言葉ないけど、なんとなくね。なのでこれが私たちにとって教訓であり、キリストの教会の中では逆現象が起こり、何かというと、ローマの迫害の中にいた人たちはイエス様が来るんだということを人たちが教えたように信じていたんです。ですね。すぐにでも来るんだと。例えば黙示録の17章18章を見たら、あのもう女が出てきてですね、杯で酔いしれて、そして生徒たちの血でもうそれを飲んでいたっていうのが出てきて、あれ読んだらね、何を思い出すかって言ったら、ローマのコロセウムですよ。クリスチャンたちがそこで生きたライオンに食い殺されているのをみんなで喜んで見ているって縁立てですからね。でそういう中が終わってですね、それでローマが国境、キリスト教を国境にしていったと。それはね、もうね、神の国来たみたいに考えたんですよ。イエスはもう来ちゃったみたいに考えちゃったんですよ。まあそういうふうに言わないけど。で、それで、イエス様が来られることについては、再びね、文字通り取らない傾向、あるいはスルーする傾向があるんですよ。だから、ここではっきりと主は再び来られるということについても予言のすべてを信じていく必要があるということです。で、4節で、彼らのうちのある者たちは納得して、パウロとシラスに従った神を敬う大勢のギリシア人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であったってあります。で、ここで彼らのうちのある者たちはっていうのは、これユダヤ人ですよ。納得したと、ね。ところが、これある者って言ってるんだから、まあ結構な人たちはもうやっぱり信じなかったわけです。で、さっきから言ってる通りです。このユダヤ人は、この主が介入されて、そしてローマから自分たちを解放する印を求めてましたが、それがなかったということでつまずいたわけです。第一コリントの一章の22節にこう書いてあります。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えますと。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシア人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵である キリストですってこうはっきり言ってるんですよね。あのキリストだったら十字架から降りてみろと、あざけった人たちあれですよですね。力を見せろとですね。でこうやってつまずいたと。十字架につけられたキリストを語れば、まあそれぞれだから、このユダヤ人はつまずけて、異邦人は愚かだって言ってますから、まあ日本人は愚かな方なのかな、でもギリシャ人とちょっと違うかもしれませんけど、何らかの形でやっぱりこの反応が起こりますね。しかし召された者たち、信じた者たちにとっては神の力、神の知恵なんだとこう言ってます。でですね、特徴的なのが、神を敬う大勢のギリシア人です。ですね。ずっと話してます。コルネリウスの時からずっと話してますが、改宗はしてないんですけれども、敬ってるんですね。その人たちが周りにこれ見てるわけです。この街道にいるわけですよ。その端っこの方とか、外から見てるとか、ですね。で、彼らギリシャ人ですね。このテサロニケはさっきから言ったようにギリシャ文化が濃厚な町で、土着のギリシャ人が結構いるわけですね。そしてかなりの数の有力な婦人たち、これも前お話ししたと思いますね。これ第一選挙旅行にも出てきたよね。でこういう婦人たち、有力な婦人たちが、結構ユダヤ教に惹かれていたんですね。でそれ何かって言ったら、ギリシャ社会では女は奴隷よりちょっとマシかなっていう程度です。3人の女がいたのかな、少なくても。一緒に連れ添う愛人、性欲を満たすだけの娼婦、そして子供を産むだけの妻で、これは家から普通出ないというぐらいにしか考えられていなかった中で、ユダヤ教の神は魅力的だったわけです。さらにそのユダヤ教の聖髄を貫いたのがユダヤ人であるイエス様ですね。だから会員の現場で捕らえられた女でさえもね、悔い改めて真っ当な生活ができるようにその罪を許したと、婦人よっていうふうに丁重に呼びかけたわけなんですよね。でこのようにして彼らが信じ始めたんですよ。でこれが大きな問題になったんです。でこの社会構造に触れていくっていうんですかね。で5節、ところが、ね、ユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め、暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった会衆の前に引き出そうとしたと。妬んだのはギリシャ人が大勢信仰を持ったということです。回収してそれで信じるんじゃなくて、そのままで信じていったという、この異邦人をも受け入れられていくという神の恵みがあって、それが許せないと思ったわけなんですよね。でこれね、いろんなところ出てくるんですよ。もうイエス様ご自身がナザレの街道でイザヤ書が渡されて読まれて、ここでこのことが実現したって言われて、で彼らがなんか信じきれなかった。でそこでイエス様が預言者エリアの話、預言者エリシャの話をした、覚えてますかね。エリアの方は、この飢饉が起こった時にヤモメはイスラエル中に多くいたけれども、結局シドンの方に行って、そのヤモメを助けてたと。でエリシャの場合はナーマンですね。雷病の人、このツァラートの人っていうのはたくさんいたのに、イスラエルでも、けれどもアラム人のナーマンが癒されたと、エリシャを通して。でこれを言った時にもう崖から突き落とそうとしたわけですよ。でこれが妬みによってなんですね。なぜかと言ったら、神様があまりにも気前がいいからなんです。気前がいいと妬みます。5時からの男たち、労働者覚えてるでしょ。一生懸命これだけやったのに、ってですね。恵みってすごいじゃんって 思うよね。けれどもね、あのね、頑張ってる人たちにとっては、一生懸命これまでやってきた人たちにとってはね、もう妬む、もう頭にくる対象なんですよね。だから私たちの忍耐というのは実は、受けるに値しないものを人たちに恵みを示していくということですね、うん、そうです。壁作るの簡単なんですよ。であと一定のなんかこう基準とか法則作った方が楽なんですよ。恵みを持っていくっていうのはね、これは神様の心ですね。で、広場にいるならず者たちを集めたと。で、これがさっきの話です。ならず者がいたんだよね、この広場、アゴラに。ピリピの町も広場あったでしょ、これアゴラですね。商業施設であり、また行政もあって、裁判もするようなビーマっていうね、裁判の席もあったようなところですけれども、ならず者たちがそこにたむろっていたわけですよね。そしてそういう人たちを集めて暴動を起こしたと。まあ金でもあげたのかな、分かんないけどね。でヤソンの家を襲ったと。で、2人を探して、これヤソンの家にパウロとシラスが泊まってたという情報を得たんですよね、おそらく。そして引き出そうとしたと。だけどいなかったんですよ。もう早くね、逃がしてたんだよね。ヤソンという名前はギリシャ系のユダヤ人の名前です。ですね。で、回収の前に引き出したと。で、これね、さっき言った自由都市だっていうね、この背景があるとよくわかる。これね、民衆裁判ですよ。民主制ですから、民衆裁判っていうね、そういう意味合いがあります。で、次ですね。6節、しかし2人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声で言った。世界中を騒がしてきた者たちがここにも来ています。すごいですね。世界中を騒がしてきた、ちょっと大げさに見えますけれども、似たような表現をしたのが、エルサレムの教会の時ね、イエスの教えでエルサレムをいっぱいにしてしまいましたってね、うん、でも実際に世界中を騒がせるっていうことが、何でもない、ね、人たちのことで世界中が騒いでいくっていうのは、やっぱりキリスト教の信仰ってありますね。ありますね。なぜかって言ったら、イエス様がそのようなお方だからです。王の王、主の主であられるお方だからです。そしてこの方を自分のうちに受け入れるということは、根本的な改革、根本的に新しくされる、そのことを経験しなければいけないわけですから、この体制に触れてしまうわけなんです。で、ここで先ほどのね、この婦人たちが、多くの婦人たちが信じていったっていうことにも関わる話ですけれども、その彼らの持っている制度に触れていくっていうことで、これはやばいと思うわけなんです。で、これが福音宣教をしているときにはいろいろ起こるわけですね。まだピリピの方がちょっとね、まだソフト、あれでもひどい迫害ですけど、ソフトでしたよね。あの時はユダヤ人でして、ローマの習わしを守っていないっていうね、感じですけれども、こっちはね、もっと深刻に捉えてます。ですか？この、世界中を騒がし、もうひっくり返すみたいな感じですね。こう福音を語ってると、例えばインドでは、迫害あるんですよ、今も。すごい迫害あるんですよ。なんでか。カースト制に触れちゃうんです。で、カースト制って今もあるんですかって、普通に今のインドの人に聞いたら、いや、ないよって、そんなきっちりしたものないよってあります。けれども、この人の深いところにある、この潜在的にあるものをね、こうね、触れちゃうんです。何かっていうと、不可植民って言われる、このカースト制って階級制度ですから、この例におけるね。で、不可植民って一番、だから日本で言うと得た否認ですよ。 一番低いところにいる人たちに福音が広がっていくんです。そして受けられてない教育をキリスト教が学校を開いて受けさせるとかで、それで平等になっていっちゃうんですよ。福音そうじゃないですか。奴隷も自由人もキリストなんて一つですから。なのでそんなカースト性がなんだかなんだかって思ってなかったとしても、もう激励に触れるんです。このシステムを変えちゃうんですよ。体制を変える。日本なんですか、これが。まあ、いつも話しますけどね。なんですか、日本は。テロオケ制度か檀家制度ですよ。ね。イエス様信じた人、分かる人は分かりますよね。私はあの高校生とか高校3年ぐらいの時ですね、大学時代かな。クリスチャーになるっつったら、あれ？俺、先祖の墓、長男だったなとかって。今まで墓のことなんか何にも考えてない少年ですよ。考えちゃうんですよね。で、それは何でかって言ったら、明治維新の時にはもうなくなったはずのものなんですよね。それが寺おけ制度ですよ。一つ一つの家が寺の登録をしなきゃ。今住民登録あるでしょ、近代国家になってるから。でもあの時は寺の登録ですよ。全員文字通り仏教徒なんですよ。で、さらにね、なんでこれ作ったのっていうのは、キリシタン撲滅のためなんですよ。で、ここまで深い。いや、それ言い過ぎじゃない。いやいや、じゃあなんでね、イエス様を信じるって言った時に、で、今度はバプテスマを受けるってなると、いや、私の旦那さんの仏教徒だからってこうなっちゃうわけですよ。奥さんの場合ね。で、うちの教会でもイエス様を信じる、あのイエス様、あ、この教会に来てイエス様の話聞いて、これいいなと思って、そして家族が反対して来れなくなる人とか、もうザラですよ。ですね。いや、だから、いや、普段はあんま信じてないけど、福音が与えられるとそこに触れてしまう。それで7節ですが、ヤソンが家に迎えられたのです、迎え入れられたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカエサルの正直に背く行いをしています。ここですよ、ね、これね、ローマの慣習を変えるとのピリピの時よりもっとひどい話。ローマ帝国の根幹を覆すという反逆罪です。なんか覚えてません？これでイエス様ですよ、十字架刑ですよ、これに値するやばいことを言ってるんです。だからこのカエサルに忠誠を誓ってる国で、あの町で、そしてかつなんかすごいこうすさんでるっていうのかな、この精神的にかこうイラついてるとか焦燥感があるっていうか、そういう中でイエスという別の王がいるってね。だから8節でこれを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放したと。イエス様の時はピラトも恐れたんです。そしてなるべく釈放しようとしたんです。ところが神のご計画の中にもう入ってるわけですよ、あれはね。けれどもこの煽られて、その煽りの中で判決を出したわけですけれども、もうこれやばいと、なんていうかな、もう怒る以上のこれ私取り扱いたくないなって思ったんだと思う、この役人たちは。それでもうこれから触れないでいこうと思って、この保証金を取った上で釈放したっていうことですね。で、10節を見ると、これあの次回学びますけど、10節はね、だけど前半見ると兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出したということですね。で、パウロとシラスをかくまって、そして送り出したということであります。同じ福音ですが、同じなんか迫害って言ったら同じ迫害ですけれども、それぞれまあ、出方が違う。で、それはその受け手の背景ですね。 背景がいろいろ違うから。で、ここにおいては、自分たちの信じているカエサルですね、この大事にしているものに触れてってしまったというところ、そして貴婦人たちが大勢貴婦人ですね、そうですね、大勢信じていった、ギリシャ人が信じていったというところで触れていった、また別のなんか変な宗教だなで終わらなかった、ということでありますよね。で、たった3週間4週間あれぐらいしか入れなかったので、これで終わっちゃうかなと思ったら、この後でね、テサロニケ人への手紙を見るとね、もうすごいことが書いてあるわけですよ。あとピリピ人への手紙にも書いてあるんだね。テサロニケにいた時でさえ、4章の16節を見ると、あなた方は私のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。麗しいですね。フィリピの教会もすごいじゃないですか、これね。本当パウロのことを慕って、いつもなんかこう送ってくれるわけですよ。ね。そして、テサロニケの人たちも困難の中にあった、これ残されてるからね、同じように困難の中にあったんです。だけども、愛、互いの愛があまりにも突出していた。それで超有名になっていろいろ広まっていった。ということで、私たちは身が結ばれていくよ、どんな困難の中にあっても結ばれていくよって励ましを受けたいと思います。最後にね、ヨハネの15章の16節をお読みします。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が言って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためですと。言って実を結び、実が残るようになるためということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。宣教の働きは、本当にいろんな困難があったり、騒ぎがあったり、ドタバタして、一体何なのかなって思うことがいっぱい起こりますが、あなたは実を結ばせてくださる方、残してくださるという方であることを感謝いたします。主よ、ここで励ましを受けたいと願います。そしてあなたの福音はこのように人々の金銭、心の金銭に触れるようなところで、それで、本当にいろんなことが起こってしまうものなんだということも見ることができました。主よ、しかし私たちがあなたによって守られ、そしてあなたに栄光をお返しすることができるということを感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。